西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。ステイホーム、お家で皆さんこの放送を聞いていただいてるんじゃないですかね。本当にいつもの年ならゴールデンウィーク、たくさんの楽しい予定を立てたりね、いろんな人たちと素敵な思い出をいっぱい作るっていう時期ですけれども、本当に今年は悲しいですけれどもこんな時期です。本当に気を引き締めてもう少しみんなで頑張りましょうね。というわけで今日は第4週です。生放送なんですが、ゲストティーチャーの木下克爾先生はスタジオにはいらっしゃいません。リモート出演でございます。木下先生、
はい、こんばんは。
こんばんは。はい、よろしくお願いいたします。今日はね、リモート出演ということなんですが、はい、皆さんからの質問なんかには答えてはいただけますよね。
そうですね、
はいはい、もしよろしければ、はい、ファックスそしてメールでね、皆さんからご質問も木下先生にお寄せいただきたいと思います。ファックスは0798-375514、0798-375514、そしてメールは787@sakura-fm.co.jp、 787@sakura-fm.co.jp、 こちらで皆様からの、メッセージ、それからご質問なども受け付けますので、それから今日のねクイズの答えもぜひぜひまだ間に合いますので、はい、お寄せいただきたいと思います。さあもう早速ね、先生いろいろといただいてるのでご紹介していきましょうね、
はい。
まずはラジオネーム還暦目前さんでございますが、はい、川遊びをしたかどうか覚えていないぐらい遠い昔のことですが、木下先生の楽しそうに話される魚の生息にぐんぐん引き込まれていきました。向こう側は広くて開放的で大好きだし、宿側は川と様々な木や花を身近に感じられて好きです。その川に実は攻撃的な魚や肉食三兄弟が住んでいたり不用意にややこしそうな場所には近づかない方が良さそうですね。これから暑くなって川に入りたくなりますが、その時はこれらを十分に知った上で楽しみたいですね。西宮の魚がたくさん生息しているんですから、ということでね、はい、いただきましたが、
はい、
ね、
はい、
そうなんですよ ね、
本当に危険という意識ですね、
はい、
もう前回というか以前に話しましたけど、うん、やっぱり危険という意識を持たないで全然違いますから、
う
ん、
そうですね、
それを持った上で川遊びをもう徹底的に楽しむと、うん、
なるほど、
う
ん、
それがもう一番のあれですね。
楽しむためにはちゃんと備えていただきたいです ね、 いろんなことにね、
はい、
はいはい。さあこちらはラジオネーム新川のほとりさんからいただきました、はいはい、木下先生、増井さん、こんばんは。子供の頃よりいつか2階の窓から新川でルアーフィッシングしたいなぁと憧れ続けています
、はい、
感電しそうなのでしませんけどねってこれやっぱりおやめになった方がいいと思いますが、
ね、
近年赤耳ガメや渡り鳥が増え、カニなどは文字通り庭を横切っていきます、
うん、
へー、危険を冒してまで急斜面を登り、どこへ行きたいのか分かりませんが、おかげで川を覗く機会が増えました。そこで素朴な疑問です。1、いくら汽水域で生きられるとはいえ、満潮時にかなり海水が流入する川では、鯉はどこへ退避しているんでしょうか。例えば新川では、メタボゴイが上甲子園中学校前を滝登りしている姿は見たことがないので、うん、新堀川あたりまで毎日往復しているんでしょうか、
うん、 これですけども、はい、やっぱりものすごく太ったメタボゴイというぐらいですから、
はいはい、
その辺にその運動量はあんまりないと思いますね、
うん、なるほどね。運動してたらもっとスリムなんでしょうね、はい、きっとね、まあ、ね
で鯉自体が、
はい、
言うたらその、どういうんですかね、その塩分に対して、
うん、
かなり強いというね、うん、そういう特性ありますから、
はい
はい、だからどっかに行くんじゃなくて、うん、もうそこらで割と動かずに、
あ、その近辺をうろちょろしていると、
うん、そういうことですね。
はあ、シンボリ川またのあたりまでももう行っていないのではないかと、は
い、と思いますけどね
そうですか、
はい、
まあ、この汽水域っていうのは淡水と海水が混ざっている、ね、つまり川の河口のあたりのところですけれども、ね、じゃあこのあたりはかなりその海水に強いお魚じゃないとなかなか生きていられないっていうことも、
ね、他の川で言うたら、
はい、
六谷寺川っていう川があるんですけど、西宮市役所の本庁のすぐ横、
はい、
でやっぱり2号線ぐらいまで、
うん、
普通にタチウオって魚がありますね。
美味しいですよね。
はい、
上がってきますか。
タチウオがちょうど2号線のあたりで確認しましたから、そんなとこまで普通に上がってくるんですよ。
そうなんですか。
だからラインで言うたら上高専中学も、まあ言うたら2号線近いとこですね。うん、だからかなり塩分濃度は濃いとは思うんですけど、けどもまあ、死ぬようなことはないですね。
はあ、じゃあこの辺りでももしかしたらタチウオもという、
もう可能性はありますね
ぜひ ねしっかり見届けていただきたいです ね皆さんにね。
前のお話でも、うん、アユがそこを登ってくるというね、そういう話もしましたけど、
そうですよね、はい、そして2つ目の疑問、はい、最近新川で釣りをしたり川に降りている川ガキが増え、ヒヤヒヤするやら
いいこと
やね、羨ましいやらそもそも街中で釣りや川遊びをしても良い川はどれくらいあるんでしょうか、
はい、これで言いましたら、要は南部地域ですね、
はい、
六甲山の裏 の山口とか船坂じゃなくて、
はい、
南部だけで見ても20カ所ぐらいはあるかなと。
そんなにあるんですか。
ありますね。
へえ、なかなか豊富ですよね。
そうですね。20カ所ぐらいはあります。
じゃあね、このコロナ騒ぎが収まったら、
そうですね、
夏場などね、ぜひいろいろといい場所を探していただきたいですし、
はい、
また先生にもね、はい、いろいろ教えていただきたいなと思いますけれども、ね、20カ所ありますか、
はい
はい、
だから山の方を入れたら、
はい、
30近くになるかもしれませんね。
まさにやっぱり西宮は自然にあふれた町っていうことになるんです ね、そういう話を伺ってるとね、はい、さあ次の、メールでございます。はい、こんばんは、ラジオネーム元ラジオ少年と申しますありがとうございます、はい、今月も興味深く拝聴させていただいています。第1週での西宮の水辺の環境はいいですというお話、それこそへえそうなんやと驚き感動でしたね。物心ついた頃には公害、大気汚染、水質汚濁というような言葉が刷り込まれた世代ゆえ、自然環境はあまり良くないという固定観念があるのかもしれません。想像以上に環境は改善しているんですね。西宮市中心部を流れる東川、国道2号線の一つ浜側に池田橋という歩行者と自転車用の小さな橋がかかっています。半年ほど前ぐらいだったと思うんですが、とある日曜日の午後、この橋を渡ろうとしてふと川面を見ると、種類は分かりませんが多分100匹以上いたと思います。小さな魚の群れが見えました。そこへサギでしょうか、1羽の白い鳥が飛んできて、その魚の群れを狙い始めました。魚の群れも激しく逃げ回ってなかなか狙いを絞らせません。本人たちにとってはって魚と鳥ですので人ではあります、本鳥と本魚ですかねではありませんが、食うか食われるかの真剣勝負 でも旗目には興味津々でつい立ち止まってしばらく様子を見てしまいました。多くの車が行き交う市街地の国道2号線のすぐ近くでこのような自然の営みの光景が見られるということが環境が改善している証の一つなのかなと今回のお話を伺いながら思った次第です、はい、ということなんですが、
はい、これやっぱり下水道ですね、下水道がもうほんまに完備されて、もう環境が一気に変わってきましたから、
はい
はい、なそれによって東側なんかも前にもお話ししましたけど高倉橋、はい、あたりまで鮎が登ったりとかですね、
すごいことですよね、
うん、だからおそらくその今言ってる池田橋のところで見たのは、はい、及川の稚魚とかではないかと思うんですけど、ね、
及川ですか、はい、でやっぱり白い鳥はサギですか。
おそらくそうでしょうね。
はあ、結構いろんなバトルが繰り広げられてるんですね。でも本当にある年代以上の方はね、本当にこの元ラジオ少年さんがおっしゃるみたいに、うん、それこそ公害大気汚染水質汚濁なんていうことで ね、
もう汚かったからね、
そう大丈夫かなみたいな時期もありましたけど、はい、今は西の宮の水辺の環境は良いなんですね。
良いです。はい、
これはますます今後ねいろいろと楽しみですよね。さあそしてもう一方、はい、ラジオネーム某歩く宮っ子さんからもいただきました。西の宮の水辺環境や生き物の話面白かったです。西の宮にある川水路があんなに、あ、クイズの答えなので伏せておきますあったとは、確かに市内を歩いていると川や水路をよく見かけます。しかしこれの数って他の町や市に比べるとどうなんだろう。本数だけで比べるのは良くないので何かを分母にしないとと思ったんですけどね。市の面積を分母にするのも一つかもしれないけど、短い川も一本は一本なのでそれもどうなのかな。じゃあ長さでも川幅もあるし、何か市同士の川の数を比較する指標ってあるんですかね。って
これはですね、ちょうど30年近く前ですけど、
はい、
西宮市内のその川の数がまあ多いと、
はい、
いうことが分かって、
うん、
で同じような面積のですね、他の市ですね、
うん、
なんかいくつかちょっと紹介をかけて調べたら、
はい、
うん、やっぱりその川の数はめちゃくちゃ多いんです、
やっぱり西宮は
多いんです。
多い、
うん、でやっぱりその田んぼとか、それが多かって、まあ、農業用水路ですね、
はい、
そういう部分の小水路がものすごい数あって、
うん、
でまあ今現在も今日の答えの、はい、それだけの数になっている、ね、
なるほどね、はい、また後で答え合わせしたいと思いますが、
そうですね、
でね、某歩く宮っ子さんがね、はい、まだまだこのメール続くんですが、
はいはい、
それと暗渠にしている水路の数、
はい、
西宮って少なくないですか。
あ、
他の市だったら暗渠にして道路にしているところもあると思うのですが、
はい、
西宮は暗渠にせず残しているのでは。
はい、
だから水辺の生物、うん、生き物が多いと思ってるんですよね、
うん、
暗渠の数って他の都市に比べるとどうなんですかね。私の感覚って合ってるのかな、
うん、
以上市内を歩いていてまた橋としょっちゅう思っている某歩く宮っ子でした、はいはい、ということなんですが、
はい、
そうですよね、ちっちゃい橋、はい、大きい橋いろいろ、ね、うん、含めると橋も多いですし、
そうですね、
ね、川水路も多いですよね、
うん、暗渠っていうのであれば、
はい、
やっぱり必要最低限の箇所は暗渠化かなりされてますから、う
ん、はい、
うん、例えば道の細いとこがあるんですけどね、
はい、
まあ、そういうとこもよく見たらもともとは水路が流れてて、
うん、
それを全部暗渠にすることによって人が、
はい、
あの人とか自転車が通れる道を作ったりとかね。あ、
蓋をしてね、その上を道路にという。
そうです。
はい。
だから必要最小限、そういう部分いうのは西宮結構多いと思いますよ。
そうですか、
うん、
じゃあ暗渠も多くて水路、うん、川も多いということは本当になんか水の町って言ってもいいぐらいの西宮ですね。
そうですね、そうですね。だから先ほど言いましたけど、あの調べた時に、
はい、
あの要は西宮市のその川っていうのは、
ええ、
これ西宮自体水郷って呼ぶことできんやろかとか、そんな時、
うん、
もう大昔ですけどね、
はい、
そういう話なんかもいろいろやりました。
はあ、うん、なるほどね。
だから本当にあの、水の都じゃないけどもね、それだけの数が多い、そういうあの市なんですよね。
そうなんですね、はい、いやいや本当にあの自然がいっぱい残ってて、
はい、
そういう水のね、親しむところもいっぱいあって、
はい、
というところで今日はですね、
はい、
里山船坂とビオトープというお話を聞かせていただけるということで、
はいはい、
楽しみにしてるんですが、はい、このビオトープっていうのは、
はい、
今本当にあの、ね、自然を残そうみたいな感じでお作りになってるところ多いですけれども、
はい
はい、ね、西宮ではこの船坂のところが結構有名なんですよね、はい。
そうですね、
はい、
でまあ、船坂里山いう、まあ、あの里山船坂というか、あ、要は標高400メートルぐらい の、
はい、
あの里山があるんですよ。聞かれたことあるかな、名前、
うん、
あの要は六甲山の裏側なんですけど、
はい、
でそこに、うん、あの船坂小学校っていうのが あったんですね、
はい、
で長い歴史があるんですけど、昭和22年に廃校になって、
ん、
廃校ですね、小学校自体なくなったんです。
昭和
平成22年の3月。
そうですよね、そうですよね、
あ、ごめんなさい、
2010年頃ですよね、
うん、そうですね、
はい、の3月に学校が閉校になった、
はい、そうです。
ほ
ー、で閉校になって、で
うん
うん、結局その学校がもうそのまんま捨て置かれた状態いうのがちょっと何年か続いてですね、でやっぱり地域 の活性化の拠点というような感じで、
はい、
いろいろ活用せなあかんという話になってきて、うん、
はい、
でそこでなんか、プール、
はい、
もうそれも生き物すら何にもおらんようなね、
うん、
そのプールがあってなんとかできんやろかって私のところに話が来てですね、
はい、
うん、で一応じゃあビオトープにしちゃうということで、
うん、
ただ予算とかも全くなくですね、
はい、
うん、要はじゃあ廃品を使おうやということで、
ほう、
金をかけずに、
はい、
1年がかりで、それこそボランティア、
はい、
うん、その人たちの助けを得て、
うん、
完成したもんですね。
へえ、うん、まあ、予算がなかったということなんですが、はい、結局最終的にかかった費用っていうのはおいくらぐらいなんですか？
ね、これ7万8千
円。
いや本当
安い
材料だけを買ったりとか、あとは本当ゴミで廃棄、
はい、
されてたやつ、今からされるやつ、
はい、
全部フルに使ってですね、
うわ、作りました。そうだったんですか、うん、これ制作日数っていうのはかなりかかったんですか？
本当ちょうど丸1年かかりましたね、コツコツと。
でもまあね、地元の皆さん、うん、それから先生のようなね、そういう、
そう
ね、まあ、専門家の方が力を合わせてコツコツを作りになって、
はいはい、
これやっぱりもうすごい出来上がった時の喜びっていうのはすごかったでしょうね。
そうですね、
うん、
だからこれできた時に一応なんかビオトープ完成しましたいうのでパッとこう出したら、
はい、
新聞社はもう全てのとこがダーッと来てくれて、取り上げてくれましたね、
はい、
うん、でまあ エココンセプトというのがもう一つね、はい、これまた面白いねと。
その廃材とかをね使ってというまさに本当にエコですよね。
そうですね、
はあ、やっぱり物を大切にしなきゃいけないっていうことをやっぱりいろんな形で ね、 ね、このビオトープを教えてくれたんでしょうけれども、はいはい、どうなんですか。でもその後やっぱりこれできたのはいいですけど、
うんうん、
維持管理という面ではどうだったんですか。
今現状で言うたらまあ70代半ば近い方が、うん、あのコツコツと、はい、あの管理というかやってくれてるんですけど も、もうやっぱり、ね、かなりの高齢になってきてるん で、
うん、
うん、でそこらで興味ある人がいたら名乗り上げてほしいなというね。
うん、
で私もまあ時々はあの見に行ったりするんですけどね。
ただ、まあ、ある意味ねそのビオトープっていうのは自然の形でということで、はい、うん、あまり手を加えたり世話をしなくてもいいんじゃないかと思ってらっしゃる方も多いと思うんですけど、はいはい、でもやっぱり基本的なところではやはり誰かがきちんとその維持管理っていうのは必要なんですよね。
はいはい、まあまあその管理言うても実際問題そのビオトープの中にいる、うん、生き物ですね、
はい、
メダカとかカワバタモロコとか、
はい、
あの中にいる生き物を水槽にも展示してて、
うん、
実際プールの中にいるのってどんなんかは、まあ、見えないです。
なるほど、ま
あ、上からは、
そうですね、
あの上で姿見えるけど、
はいはい、
まあ、それをあの水槽の中に、入れてて実際にあこんな形してるんやとかね、
うん、
こんな色なんやとか、
あ、そう
だ、あ、そういうのも観察できるようなあのゾーンも作ってある、ね、
そのあたりはやっぱりじゃ、
う
ん、かなりいろいろな方の協力がないと。
そうですね、
ねえ、じゃ あ、 あのお魚好きな方ぜひあの、はい、スタッフとしてボランティアで参加していただきたいですね。はい、
そうですね、
はあ、里山船坂とビオトープ、はい、ぜひねまたあの本当にコロナ騒ぎが収まったら、はい、皆さんお出かけいただけたらいいなって、
ね、ぜひ見学に ね、
ね
あの行っていただければとは思います、
ね、そんな日が本当に一日も早く来てほしいですよ ね、
はい、そうですね、
はい、さてそれではここで、はい、4月のクイズの正解と当選者の発表に行きたいと思います、
はい、
問題はこんな問題でした。1周目、西宮には川や水路がおよそ何本あるでしょうか。すごく多いということでしたが、はい、先生お答えを。
はい、はい、700本ですね。
ね
え、はい、
ちょっとびっくりするぐらいの数ですよね。そして2週目の問題はこんな問題でした、はい、日本の絶滅危惧種になっている魚の名前は何でしょうか。
はい、
はい、これは先生、
はい、これはカワバタモロコですね。
はい、カワバタモロコでしたね、はい、さあそして3週目は小学生や父兄と探検した川はどこでしょうか。川垣復活ということでね、はいはい、3週目お話をいただきましたが、さあこれはどこの川でしたでしょうか。
はい、これは宿川ですね、
はい、
はい、
ということで700、川端もろこ、そして宿川、はい、この3つのお答えを書いてくださった方の中から、さあそれでは4月の当選者はこの方です。では木下先生発表をお願いします。
はい、ラジオネーム、はい、新川のほとりさんです。
新川
おめでとうございます。
はい、おめでとうございます。3000円分のクオカードを送らせていただきますので、どうぞご活用いただきたいと思います。さて今日は皆様からの、ね、メールをご紹介したのと一緒にあの里山船坂とビオトープのお話を今伺ったんですが、
はい、
この船坂だけじゃなくて西宮市内には他にもビオトープっていうのはたくさんあるんですか。はいはい、
ありますね、
はい、
で実際に高須西小学校とか、
はい、
もう私がまあどういうんですかね関わって作ったそういうビオトープもあるし、
はい、
であと西宮浜の森の町というところがあるんですけど、
は
い、そこはまあ大きな団地ですね、
はい、
でその団地の中にそれこそもう30年近くなるかなできて、で、噴水池というのがあって、
うん、
でその噴水池も埋めちゃおうか壊そうかというような話になってて、でその時になんか私の知り合いが、
うん、
そこの理事になってて、
はい、
で逆にビオトープなんかどうやろうと、
うん、
ていう相談を受けて、で私が行って説明させてもらって、
はい、
で今ビオトープになっちゃってるんですよ。
へ
いい感じです。
ということはその町の管理をなさってらっしゃる組合の方がお世話をなさってると、
はいはい、だから初めはまさに川垣ですね、元川垣 の、 あの高齢の人たちと一緒に作ったんですけど、はい、まあ、後々 の、 そのメンテナンスを、
はい、
あのそれこそ小学校低学年とか の、 あのお父さんお母さんとかも子供も持って、
はい、
まあ、そういう感じで、
うん、
あのそれこそ今の40代50代の人らと、うん、70代ぐらいの人にはちょっとやっぱりあの若干ね、価値観が違うというか、はい、そんなのあるんですけど、
うんうん
う
ん、
そういう垣根なくなっていい感じでね。
じゃ あ、 あのコミュニティ作りにもこれ一役買ってると言えますよね。
はい、
は
あ、だからものすごく熱心と続いてるし、
はい、
で先ほど言いました船坂の、
うん、
ビオトープにもあの顔を出してくれたりしてですね、
で
いくらかその管理を手伝ってくれたりとか、
うん、あそういう交流が生まれてるわけですか。
で船坂にいた川端もろこ、そこのビオトープ森の町でも繁殖させてと、だから貴重な魚をやっぱり分散で飼育して、
うん、確かになんか身近でそういう珍しいお魚とかが見られたら、はい、これ本当にあの魚好きに、ね、なるというか興味を持ってくださる小さい皆さんも増えてくるでしょうし、はい、
そうですね、だからあの管理言うても、うん、あのどういうんですかね、落ち葉が落ちたよ、じゃあそれをみんなで、はい、あのすくって取ろうとか、
うん、
ああであの水草が伸びすぎたらこれちょっと整理しようとかね、うん、いろいろそういうあの、まあ、お掃除とかそんなを手伝って、でその時に中にいるあの川にいなとか、
うん、
そういうようなもの、あここにこんな貝がいるよとかね、そういうあれで結構楽しんでやってますね。
川にいながいるということは、はい、ホタルも期待できるわけですよね。
だからあのそのビオトープでホタル飛ばすことできんかというね、そういうあれもあの当初からありましてね、
はい、
うん、だから一応、岡山に近いところかな、
はい、
でホタルの、源氏ホタルを薄めす、うん、3ペアぐらいを捕まえてきて、その中で産卵させて、
はい
はい、いうような取り組みもやったりしてますね。
じゃあ今はここのビオトープでホタルも見ることができるわけですか。
いや、それがまだね、今のところはうまいこと言ってます。
あ、そうか、
はい、試行錯誤で。
じゃあこれから期待というところですか、
はい、そうですね。
いやでもあの本当にいろんな年代の方が、はい、そのビオトープを囲んでワイワイという、はい、そういうのはね本当にあのいい感じですし、
はい、
我が町のなんかね水辺にもっともっと親しんでいただけるそんなスペースが今後町の中、はい、あちこちにできると、
ね、
本当にいいですよね。
はい、
まあ、今は本当にあのコロナで外出が、ね、制限されていますけれども、
はいはい、
これはいつか終わることですから、
そう
ですね、その時に、ね、こういうあの場所があってっていうのを、
はいはい、
今からじゃあこうそれぞれの心の中でこう、ね、シミュレーションしながら、
ね、
ぜひ、ね、あのはい、プランも立てていただけたらいいかなと思います。
はい、
4月の西宮徹底解剖は見てみよう西宮の川の魚たちと題して、環境省環境カウンセラーで淡水魚研究家の木下克司先生をゲストティーチャーにお迎えしてお届けしてまいりました。先生どうも本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
さて西宮徹底解剖なんですが、新型コロナウイルス感染症対策のために現在番組収録がなかなかできないという状況になっております。そこで来月はアンコール放送として過去にお届けした番組を、再放送お届けしていきたいと思います。番組内でのクイズとかゲストティーチャーへの質問はございませんが、お楽しみください。西宮市の提供でお届けしました。